各会派の代表質問をお伝えします。墨字盤には代表質問、個人質問の紙面に QR コードが掲載されています。名前の横にある QR コードを読み取ることで、質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は、交渉団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、誰もが安心で魅力あふれる北区に、子どもの幸せナンバーワンの推進、公明党議員団、坂口克也の質問です。区における今後の物価高騰対策について考えは、また、給付金等の支給においては、区独自で対象枠を拡大すべきと考えるが見解は、
中小企業支援や商品券発行で消費喚起等を講じた。今後、国で審議される経済対策の内容を確認しながら実施の可能性を検討する。
グループホームラララ滝の川が開設したが、未だ不足の状態により、区外に入所している現実がある。重度、重複障害者等が入れるグループホームの要望があり、推進すべき。
入所施設等の整備は、開設場所や安定した運営ができる事業者の選定等課題があるが、関係部署が連携し、スピード感を持って取り組む。
区の魅力を高めるため、あらゆる世代の声を受け止め、推進することが重要と考える。若い世代からスケートボードパークやボルダリング施設の整備、映画館誘致、シニアの方から健康麻雀卓等補助の要望があるが、区の見解は、
施設整備は、敷地確保や周辺環境への影響等課題がある。映画館は特定業種の直接的な誘致となり困難。高齢者の仲間づくり等の活動経費として、健康麻雀は助成対象としている。
区立小中学校給食費の恒久的な無償化実現等、先駆的な子育て支援に敬意を表する。都や他区の取り組みを踏まえ、子育て世帯へのさらなる支援に取り組むべきと考えるが、区の考えは、
児童手当等の支給や子どもにかかる医療費の負担軽減に資する事業を実施している。国や都との連携のもと、効果的な子育て支援のあり方を他自治体を参考に調査研究を深める。
特殊詐欺等の手口は日々変化するが、現状と区民が取るべき対策は、また、匿名・流動型犯罪グループへの対策強化や、宅が行う住まいの防犯対策助成事業の実施について見解は、
特殊詐欺被害増加が見込まれており、自動通話録音機設置等により未然防止に活用してほしい。町会・自治会等の防犯カメラ設置費用は補助率を引き上げており、住まいの防犯対策助成事業は社会情勢等を踏まえ研究する。
公明党議員団坂口克也の質問でした。次は、区民と共に成長を発展する北区へ、公民の役割と機能を生かして、自由民主党北区新時代の会、坂場正武の質問です。物価高騰対策、区内産業育成の観点から、入札案件に対する取り組みを引き続き行い、取引のある中小事業者とも協議の上、現在の社会情勢に沿った適切な行政サービスの向上に資する歳出を図ってほしいが、区の見解は、
市場実態を把握して適切な積算、発注時期の平準化に努め、区内事業者が受注しやすい環境を整えると引き続き産業基盤強化を図る。
行政主体の公民連携について、区民サービス向上と、区民福祉向上という基本理念は崩さず、民間の活力やノウハウを取り入れられる体制づくりが重要と考えるが、見解は、
仮称、公民連携推進条例制定に向けた検討会を設置し、条例に加えて民間の活力やノウハウを取り入れる体制等について検討する。
アクティブラーニングを進める上で、ICT は欠かせないが、デジタル教科書導入により、健康面の影響等、不安や懸念がある。デジタル教科書と紙の教科書のバランスについて問う。
利用バランスについては、 教育情報化推進員による事業指導等を通じて、それぞれのメリットを生かした効果的な活用を検討する。
不登校対策として、大阪府大東市では、家庭教育とカウンセリングを取り入れたペアレンツキャンプを導入し、保護者支援をしている。北区もこのような支援を検討してはどうか。
保護者への心理的支援は重要と考える。不登校保護者の集いを実施し、専門の医師から子育ての考え方や発達障害のある子どもへの対応を学べる機会としている。北区医師会からも意見もいただき、さらなる保護者支援に努める。
子ども家庭庁は新たに5歳児健診を創設した。国の調査によると5歳児は発達障害の特徴が現れるとの調査結果も出ている。北区でも5歳児健診の実施を求めるが、区の見解は、
区での実施はフォローアップ体制の整備等課題があると認識し、北区医師会とも共有している。今後、先行自治体の事例を参考とし、区にあった5歳児健診を関係機関と協議する。
自由民主党北区新時代の会、坂場正剛の質問でした。続いて、紙の健康保険証の存続を、選択的夫婦別姓へ法改正を求めよ。日本共産党北区議員団、永井智子の質問です。暮らしを応援する最優先課題として、区独自の物価高騰給付金事業を迅速に行うことを求める。物価高が続く中、一日も早い支給を求める声が寄せられているが、区の見通しは、
国において物価高騰対策を盛り込んだ総合経済対策の審議が行われていくものと認識している。動向を注視し、国から示された内容を踏まえ、適宜適切に必要な対策を講じていく。
令和5年度から実施している所得制限なしの学校給食無償化は、区民から大変喜ばれている。学校給食無償化に続けて、修学旅行や学用品等も無償化の拡大を求めるが、見解は、
区では学習環境改善に向け様々な対応を図ってきたが、教育費無償化は国の施策で一律に実施すべきものと考え、現時点で区独自に修学旅行や学用品の無償化は考えていない。
会計年度任用職員の賃金体系の基準となる9号級改善を求める。また、港区では公募によらない再任用の回数上限を撤廃した。北区でも再任用回数の上限撤廃を求めるが、見解は、
職務内容や責任の程度、他区の状況や社会情勢の変化、特別区人事委員会勧告を踏まえ、適切な賃金水準を確保する。更新回数上限の取り扱いは他区の状況を注視していく。
区内の訪問介護サービス事業者等へ人材確保、賃上げ等、区としての独自支援を行うこと、合わせて訪問介護の基本報酬を引き上げることを国に求めるべきと考えるが、見解は、
介護サービス事業所の安定経営に向けた区独自の支援や、訪問介護基本報酬の引き上げを国等へ要望することは現時点では考えていない。
生活保護基準の引き下げは認められない。物価高騰に見合う引き上げを行い、猛暑時等の水光熱費のため、現状の冬季加算に加え、夏季加算の創設を国に求めるべきと考えるが、見解は、
生活保護基準は国において適切に決定されていると認識。国での夏季加算の議論は把握していないが、生活保護制度は国が対応すると認識しており、動向を注視していく。
日本共産党北区議員団、永井智子の質問でした。代わって、男女平等へ向けた施策の充実を、支援の拡充、職場環境の改善、立憲クラブ青木信恵の質問です。身体的、精神的暴力を受けない子どもの権利保障、子どもが安心して幸せに暮らせる北区に向け、孤立解消への重層的な子育て支援を、
区の実情等と照らし、必要な補助制度は活用を検討すると、虐待未然防止に向けた孤立解消への重層的な子育て支援を推進していく。
生きづらさを抱える少女や若い女性が気軽に行ける安全な居場所が地域に必要と考える。また、民間との対等な共同連携により、困難を抱えた女性の支援の充実に向け、推進していくべきと考えるが、区の見解を問う。
様々な困難を抱える方への支援は、社会全体で取り組むべき課題と捉えている。身近な地域の中に若い世代が安全安心に過ごせる居場所づくりに限らず、広く支援の方法も含め、民間との共同連携による支援について、先行自治体や民間団体での取り組み状況等を注視していく。
配偶者等暴力への対策強化について、相談員の資質向上へ向けての現状と今後の取り組み、他部署・他機関との連携強化を含む北区における対策の強化について区の見解を問う。
相談員は東京都の相談担当者向け研修への参加等により相談スキルの向上に努めている。また警察、教育機関等関係機関が参加する協議会を開催し、連絡、情報共有、事例検討等を通じて関係機関の連携強化を図っている。
会計年度任用職員の労働環境整備について、5年ごとの公募の廃止、病気休暇の有給化等をすべきと考えるが、区の見解を問う。
5年ごとの公募の廃止、病気休暇の有給化については、引き続き他区の動向を注視していく。
ゴミ収集について、災害時のみならず、良質な区民サービスの向上や事業の効率化を図る観点からも、可燃ゴミ収集は極力直営で対応すべきと考えるが、現状と今後の方針を問う。
可燃ゴミの収集作業は、区直営及び煮沸養生により効果的・効率的に実施している。今後も、養生会社等民間事業者と連携して円滑な清掃事業を実施していく。
立憲クラブ青木信恵の質問でした。今度は物価高騰の中の健全な区政運営を、教育先進都市北区の推進について、自由民主党議員団武田博史の質問です。物価高騰による区財政への今後の影響について、当分の間、大型施設の整備や改修が続くこととなり、財政運営上かなり厳しく難しい舵取りが予想される。今後どういった財政運営を進めていくのか、区長の決意を問う。
財源確保の一層の強化を図りながら、現下の財政状況にあっても社会情勢等の変化に柔軟に対応し、計画事業や150の政策を着実に実行していくことで区民サービスの向上を図る。
学校の改築リノベーションの進捗に対して教育委員会としての評価と総括は、また改築リノベーションの実施校と未実施校間に教育環境の大きな差が生じているが、見解は。
改築の取り組みやリノベーション事業については大きな成果を上げたと考える。改築等未実施校に対しては、校舎使用年数に応じた例達予算を優先的に配当しているほか、維持補修を行う等、教育環境の格差解消に努めている。
今年度導入するとしている書かない窓口システムの取り組みの先には、待たない、回らないの実現がセットであり、これらの実現が真の意味で区民サービスの向上と職員の業務負担軽減が図られると考える。窓口サービス向上の目指すべき姿をどう捉えているか。
デジタル技術の活用により迅速かつ快適にサービスを受けられる、行かない、書かない、待たない窓口の実現が目指すべき姿である。CIO 補佐官等の助言を得ながら、現在改定作業中の北区情報化基本計画の中で検討する。なお、CIO 補佐官とは、令和2年12月に国が策定した自治体デジタルトランスフォーメーション DX 推進計画に基づき、北区における行政サービス、区民の利便性の向上や、区内部の業務効率化、生産性向上を進めていくため、専門的見地から的確な提言や助言ができる専門家のことです。
王子駅周辺の街づくりについて、サンスクエアを住友不動産が取得後、一定時間が経過したが進捗は、新庁舎建設と民間開発の検討が各々ではなく一体となって防災や賑わい創出に取り組むべきと考える。官民一体で街づくりに取り組むことに関する区の見解は、
街づくりを進めるにあたっては、行政と民間事業者等々が共通理解、認識に立った上で個々の計画を具体化していく必要があり、住友不動産との協議も同様に進めている。
自由民主党議員団武田博史の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。